今日のカフェテラスのお客様、 NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生です。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう毎月第2月曜日には子育て応援しますと題して、後から考えると本当にもうよくある悩みなんだけども、当事者にとってはそうではない、大変ですね。特に今日のテーマ兄弟喧嘩、はい、このあたりは、ね、夏休みも控えておりますのでぜひ皆さん、ね、参考にしていただいて、でも先ほどちょっと打ち合わせで、あ、そういう視点から考えるとだいぶお母さんも楽になるんじゃないかなお父さんたちもね、その2人の様子、3人の様子をご覧になってと思います。今日はまずはご相談いただいているのがかなりちっちゃいですね、2歳半と1歳の男の子2人の子育て中です。大変でしょうね、想像するだけで ね弟のすることを兄がダメダメと言って、弟がよく泣かされています。例えば兄が積み木で遊んでいるところに弟が来ただけで大きな声でダメと言ったり、飼っているメダカの水槽に弟が近づくと他のことで遊んでいた兄がダメと止めたり、兄弟仲良く遊んでほしいのですがというご相談なんですが、うん、そもそも先生、その兄弟喧嘩、はい、いかがですか。
そうですね、喧嘩とつくと、うん、なんかすごく悪いことのようなイメージがあるようなんですけれども、ね、実は喧嘩っていうのは、成長の証とかって言われるんですね、はい、喧嘩をする、これから子どもたちいろんな社会に出た時に、うん、決してその全てが思い通りになるわけでもない、
ね、
でまた理不尽なこともいっぱい起こる、はい、それに備えてですね、兄弟喧嘩っていうのは、一つはコミュニケーションを基礎を培う一つの機会、成長する機会なんだっていうふうに捉えられたらいい、いいんじゃないかなと思うんですね。うん、社会性を育むというんでしょうか、はいはい、社会生活の練習をその兄弟喧嘩を通して子どもたちが身につけているんだということをですね、喧嘩するほど仲がいいとかっていうふうには言われますけども喧嘩から学ぶことって実はたくさんあって、例えば相手の気持ちを理解するとか、手加減をするとか、我慢をちょっとここは我慢しようかとか、いろんなその成長の上で、自分の中で身につけてい、うん、いきたいところで、人間関係ですね、コミュニケーションの、はい、ところを練習する。他人とだったらいろいろ問題が出てくるんですけども、兄弟であれば心置きなくて言葉悪いんですけれども
後腐れなくできそうですね、
経験ができる、はい、そういうことですね。
じゃあやっぱりこの喧嘩というのは親御さんが見ても仲良くすればいいのにと思うけど、うん、うまくそれの声掛けとかすることによって、はい、今おっしゃったのは社会性を育む場所だったり、はい、コミュニケーションの勉強の場であると、はい、じゃあそれをちょっと踏まえながら、はい、これはでもかなり大きいお子さん方のことも言えますか。
そうですね、コミュニケーションというかある程度自分の自我が出始めた頃に、はいはい、我を出すっていうこと、お互いに我を出しながら、うん、自分たちのその思いの、うん、置きどころっていうか、はい、押したり引いたりしながらそこを身につけていくっていうことなんですね。ただその今回の、
小さいですね、2歳半と1歳という、
はい、2歳半のお子さんがそのダメダメっていうのは、決してそのダメっていう、いろんな場面でダメダメって言われてるようなんですけど、そのダメにもいろんな思いがある、うん、
まだ言葉も十分2歳半だったら、
そうですね、
言えないからダメになるけど、
そうです、ダメの一言で全てをダメダメって言ってるように、はい、意地悪のように一歩間違うと、
はい、
聞こえますけど、ちっちゃい弟なのにっていうふうに取れるないところはないかもしれないんですけど、そういうわけではないなくということですね。例えばその弟がそのおもちゃ積み木を遊んでるところに弟が来たとしたら、うん、そのお兄ちゃんとしては弟一生懸命遊んでるところに弟くん、うん、入れないとかっていう感じ、意地悪の感情ではなくって、うん、せっかく遊んでるところ潰されたくないんだよっていうその防衛的な、いやダメっていう言葉に変えてるかもしれない。
いわゆる気をつけてって、壊さないでって言えたら言いたいところが、
そうです、そうです、そうです。
ダメという言葉に、
もう本当に多分1歳のお子さんなので、逆にいろいろ言っても多分わからない。
そうですね、まだね、
突進してくる年齢なんで、ね、そうですね、そういうところでもダメ、お互いに小さいのでダメで、弟の方もダメって言われて行動を止められたっていうことで、うん、わーっと
泣いてしまうと。
でまたその後こう今度はメダカの水槽に近づいてっていうふうに、うん、はい、それは危険だよ、危ないよ、行ったらダメだよっていう弟を守るっていう気持ちがあるのかもしれない、はいはい、そのような感じでダメの中にもいろんな思いがある。
そうですね、
だからお母さんとしてはその兄弟が仲悪いわけではなくって、うん、それと逆かもしれないというふうに取ってあげてほしいなと思いますね、
うん、となるとお母さんとしてこのお兄ちゃんにどんな声掛けをすればいいでしょうね、うん、
例えば積み木を触りに来た時にダメって言ったとしたら、そうだね、一生懸命作ってるからね、うん、ごめんねって、潰さないようにね、ここでママと一緒に見とくわねとか、うん、上手に使ってるよ、そらお兄ちゃんのこれ見てごらんというような、お母さんが中に入ってサポートしてあげる、あ、はい、お互いのサポートしてあげることが必要かと思います。
一方的にお兄ちゃんの肩を持つわけでもなく、
はい、
一方的に下のお子さんの肩を持つわけでもなく、
はい、そうですね、喧嘩に関しては中立っていうところが常に、どの年齢に関しても中立っていうのは、保護者お母さんお父さんですね、ご両親は中立という立場がとても大事です。仲裁する必要はないです。
仲裁はいらない、
いらないです。それは子ども同士で折り合いをつけながら、お互いの気持ち、ルールの中をルールを決めながら、子どもたちが学ぶ対処法を学んでいく機会になります。だから仲裁をしてあげる必要はない。仲裁ってどちらが悪くてどちらがいいかになっちゃいますので、
そうですね、判定を下さなきゃいけないけど、
はい、そういう必要はないですね。
それはちょっと皆さんあれと思ってらっしゃるかもしれませんね。なんとか賑やかになってきたら、もう自分がなんとかこう采配しなきゃいけないと思って、くたびれますよね。あ、仲裁はいらない、
はい、
なるほど。そして中立な立場、
はい、
なるほどね。じゃあこの場合は小さかったので、
はい、
言葉が分かるのはせめてお兄ちゃんの方だから、 そちらと説明を、話を聞いて、はい、じゃあダメの中身が何だったかをちょっと聞いてあげたりと、
そうですね、話を聞いてあげる、代弁をしてあげるっていうことがとても大事になるかと思います。
そして今度はもう少し大きいお子さん方も兄弟喧嘩、うん、ついつい兄弟喧嘩はしない方がいいよねと思うけど、最初にお話しいただいたように成長の証となりますとか、コミュニケーションとか、はい、社会性を培う勉強の場である、
はい、
じゃあ実際にでも揉めてます、夏休みは暑いうちに、はい、暑いなと言いながらもうちょっと足が当たったとか、私も覚えありますけど、
そうですね、
些細なことで兄とか姉とか小さい頃はよく揉めてました。
そうなんですよね、もう本当夏休みになって何が一番大変って兄弟喧嘩と言われるぐらい大変で、私も経験があります。兄弟喧嘩し始めるともういい加減にしなさいっていうお前の声が一番うるさいと主人に言われたことがあります。
なるほどね。
それほど本当に大変、お母さんにとってはストレスになるような兄弟喧嘩、
止めようと思ってるから上回った声になるので、
はい、
大きな声に、
そう、仲裁しようと思うのでね。
じゃあこの場合どうしたらいいでしょうね。はい、
まず兄弟喧嘩が何で起こるかっていうその要因を考えることを、要因を考えた上で対処法を考えていかれたらいいんじゃないかなと思うんですね。
はい、
まず兄弟喧嘩に対してはやっぱり兄弟同士のライバル視っていうんですか、お互いにライバルと思っているところが、例えば小さかった小さいで弟の方ばっかりとか、
はいはい、
また大きくなってくるとお兄ちゃんはこうなのにとかって言われる、
よくそういう言葉出てきますね、
はい、でお兄ちゃんばっかりかいい思いをしてるとか、弟は弟ばっかり叱られんで済んでるとか、うん、そういうようなところでライバル視っていうのは、はい、ライバルっていう感覚ですね、それが原因の一つになってたり、またちっちゃい子でも大きくてもそうなんだけど、親にかまってほしい、かまってほしいからこっち見てほしいっていうところの気持ちがそう出てしまう、余計なことをしてしまったり、余計なことするつもりはないんだけれど、はい、相手が泣いてしまう、自分は例えばこの2歳の子も可愛がろうと思ってたのに、相手が泣いたばっかりに自分は悪いと
しまう、悪者になってしまうという 計らずも。
そうですね。だから構ってほしいという気持ちがそこにある。でまたもう一つはですね、外で頑張ってきてるんですね、
子どもさんたちはね、はい、それなりにね、はい、それぞ れ,
そ, れをその頑張ってきた気持ちを家では安心できる空間、はい、ストレス発散の場所になってるかもしれない。
そっか、はい、なるほど。
だからそういうところで、そういうことが原因ということを考えると、その対処法っていうのはまた考えて行かれるところになるのではないかなと思うんですけれど、
声掛けが難しいですね、
はい、対処法としてはまずですね、喧嘩、先ほども言ったようにしばらく見守る、お互いにこう喧嘩してるところ、はい、見守るっていうのはすぐに手を出さない、止めないっていうのは一つ、対処法の一つにはあるんですね。
面白いですね。じゃあしばらくちょっと様子
を、ちょっと様子を見てて、お互いに解決できそうかどうかっていうところを見てあげるっていうことは大事か、まあ、年齢にはよるんですけれども、そういうのも必要かな。
だ
から
年齢によるということは、例えば、
ちっちゃ、あまり小さかったらその話にね、話にならないところになりますので、ある程度も小学生ぐらいになってくると、うん、もうそれはある程度見守ってあげることも必要かと思うんですけれども、
今の一言ってものすごくお母さんたちお父さんたち楽になるじゃないですか、うん、あ、また始まったじゃなくて、あ、どういう感じになるかなって、そう、ちょっとこう客観的に見られるので、
お互いに主張し合ってるのでね、気持ちの主張し合ってるので、はい、そこに関してはもう存分に出させてあげることも必要かなと思いますね。
止めないですぐに、
はいはい、ただですね、叩いたり、
怪我でしたりとか、
叩いたり、こう怪我をして押したり、怪我のにつながるとか、うん、他人に迷惑がかかる
相手に、はい
はい、っていうような事態が起こるかもしれないと思えば、うん、止めに入る、は
い、そこまでという感じで、
はいはい、ちょっと待って、ちょっと待って、それ以上はっていうところで一回止めに入るっていうことは必要になってきます、はい、でその後止めた後ですね、
そうそこですね、
しっかり話を聞いてあげる、私は一方的じゃなくて、お互いにちょっと違う部屋に連れて行って、あ、
それぞれ、
はい、何があったのって、どうしたかったのっていうふうに、それぞれの話をしっかりと聞いてあげることが必要かなって思いますね。まず話を聞いてあげる、決めつけないっていうことですね。あなたが悪い、この人が悪いではなくって、話を聞いてあげる必要はあるかもしれないですね。
でも今思うと、やっぱりついついこう頭ごなしに、いつもあなたはこうなんだからっていう気持ちで聞いてしまいがちだから、そうじゃなくて、はい、ゼロのところから、
はい、
どう何があったのかなという、
しっかり気持ちを聞いてあげてほしいなと思いますね、はい、でそれも先ほど言われたように、決めつけではなくて共感、はい、そうだったのねという気持ち、
お話を聞く
とき相手の気持ち共感的に聞いてあげる、違うでしょそれではなくてあ、そういうのに腹立つねではなくて、あ、そう思ったのね、嫌だったのねという、共感的に聞いてあげる必要がある、
受け止めた言葉で、
はい、
あ、なるほど、
いいとか悪いとかは後 でやり方はちょっとここはまずかったかな、程度その悪まずかったかなっていうところ、うんうん、お互いに聞いた上で、今度はお母さんがこうだったねって、お兄ちゃんこうだったんだって、弟がこうだったんだって、こういう思いだったんだってっていうところで、ちゃんとお話を聞いてあげる、
はい、じゃあ一々でまず聞きます、はい、そしてそれぞれの思いが分かりました、はい、そしたら次は、次また一々でお兄ちゃんはこうだったんだよって言うんですか、
そうです、お互いに両方の話を聞いた後に、あと、はい、親は代弁者、
あ、相手の
代弁者の気持ちを、
はい、
伝え合う、そしてその後にルール決めですね、じゃあこういう時どうしたらよかったかなとか、
その2人を分けて話を聞いた後は、代弁者として伝えるのは3人になるんですか、
そうですそうですそうです、
そうすると間違ってないかを、はい、お兄ちゃんもちゃんと聞く、はい、弟君もちゃんと聞くの で、
はい、その時点でお互いに話聞いてもらってるので、ねうん、ちょっとヒートはテンションの方はですね、ちょっと
落ち着いてますね気持ちはね、ちょっと出したものはみんな聞いてもらえてるとちょっと納得があるから、あ、なるほど、はい、
ちょっと話すっていうのは大事かもしれないです ね、そうじゃないとね、こっちで聞いてたら違うわそれっていう風にまたヒートアップ しかねないので
そんなシーンなんか見た覚えもありますねなるほど、じゃあそうじゃなくて、ちょっと本当に完全に安心して思う存分話せるところに行って、はい、それぞれを聞くと、
はい、
でそれで聞いた後こう 3人で一緒になって、はい、次がルール作りとさせていただきました。
そうですね、どうしたらよかったかなとか、こういう時じゃあどうしようかとかっていうところ、3人で、まあ、一緒にその子供と一緒にですね、話をされたらいいんじゃないかなと思います。長い夏休みですので ね、
そうですね、
その夏休み入る前でもちょっとしたルール作り、例えばチャンネルの取り合い、今だったら、ね、チャンネルって言わないかな、ゲームかな、
ね、ゲームでしょうね。
それもお互いにどうしようかとか順番決めとか、そういうところもお話をされたらいいんじゃないかな。
それをとにかく子どもたちにじゃあ任せたルール作りの方が良さそうですね。
そうです、そうです、子どもたちが言い出したことですので、こちらが言われたらそう言われたらなるんですけど子どもと一緒に決めるということは、子どもも納得したところで決めてるということなので、ずるいということはだんだんとなくなってくるというわけなん
じゃあできたら夏休みをそういうことをこう書いて、なんかこう表にして守ろうねぐらいの、まあ大げさですけども、なんかスポーツをするみたいな感じで作ると、夏休みちょっと楽かもしれませんね。そうですね、
話し合いをして仲直りできたときは、2人にしっかりそれを褒めてあげてほしいなと思います。
そうなん
です
ね、
喧嘩したことを責めるのではなくて、仲直りできたことを褒めてあげてほしいなと思います。
じゃあそこからまた子どもさんたちは社会出たときに自分の思いを告げて、で納得してもらえたらいけるという、仲直りができるという経験ができるわけですか。
そうですね、はい、
なるほどね、はい、褒めるっていうのはついつい忘れがちですけど仲直りしたことを褒める、
そうですね、両方にその、譲るっていうよりも、こうお互いが仲直りできたっていうことに対して、偉かったねっていうところをちゃんと褒めてあげる、認めてあげる必要はあるかと思います。
ちょっと最初が大変かもしれませんけども、はい、その時にちゃんとルール作りをしていくと、やっぱり子どもさんって学んでいきますもんね。
そうですね、喧嘩になる要因っていうのが、大体お母さんわかると思うので、その事前にルール決めっていう形をされているのもおすすめかなと思いますね。
なるほどね、ありがとうございました。 いかがでしょうか。皆さんついつい一緒になってやめなさいってこう大きな声になってしまいがちですけども、そこをちょっと第三者的に、おっしゃってたように仲裁じゃなくて中立の立場で話を聞くと、はいはい、ぜひやってみていただきたいと思います。じゃあちょっとここで1曲お送りして、後半は駅前子育て交流広場の様子などご紹介していただきます。ハニーサンドカフェ、3時30分になるところです。今日は2回目の月曜日、子育て応援しますと題して、 NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は前半で可愛らしい小さいお子さん2歳半と1歳の1歳の男の子2人さんの、まあ、兄弟喧嘩といいますか、お兄ちゃんが弟さんにダメダメと言ってる、仲良く遊んでほしいですってお母さんのお悩みから、まあ、兄弟喧嘩というところまで広げてくださって、もう一回まとめていただくと、兄弟喧嘩はいいわけですね。
はい、成長の証ですね、
はい、特に夏休みを迎えて皆さんなかなか大変かもしれませんが決して仲裁役にお母さん、はい、お父さんがならないで中立の立場でと、はいはい、だからしばらくは様子を、はい、
そうですね、見守ってあげることですね、
うんうん、はい、で声をかけるタイミングとしては、
手が出たり叩いたりと蹴ったり叩いたりですね、うん、それが出かけた時怪我につながるとか他人に迷惑かかるとか、そういう時は、うん、ちょっと間に入ってあげる必要はあるかと思います。
でも男の子さん同士だったらもう最初からそれが始まるかもしれませんねそうなるとやっぱり最初からです。
そうですね
ね、えなかなか日頃からお子さんの様子など分かってらっしゃったら、喧嘩になる前に、うん、夏休み前のさっきも先生おっしゃったようにルールを、
そうですね、だいたい喧嘩の要因っていうのは騒動はお母さんまであれば騒動つくかなと思いますので、うん、その前にルールを決める、こういう時はどうしよう、こういう時はどうしようという親が決めるのではなくて、子どもさんと一緒にルールを決めていかれたらいいかと思います。
子どもさんはじゃあ自分たちで納得して決めたものは割と守って、
はい、そうですね、はい、自分で決めたことは子どもたちって動くんですね、うん、でもただ忘れっぽいところがある
んですね。そうですね、できたら書いた方がいいかもしれませんね。 できたらなんかこう丸印をつけていくとか、 そうですね、それが夏休みのなんか自由研究のあれになってもいいかもしれませんありがとうございました。さあそれでは後半です。駅前子育て交流広場の情報をご紹介ください。
はい、 まずここのサンフラワーの方の子育て支援スペース、はい、ミルクの方のほっぺた広場、
うん、かわいらしいな。
こちらは6月28日、はい、10時半から11時15分なんですけれども、はい、今回はですね、はじけるクラッカーを作りませんか、親子で楽しくはじけるクラッカーを作りませんかということで、
パンパンってこう、
そうです、
紙おめでたい、はい、お祝いするときに、
そうですね、紙コップで、はい、オリジナルのクラッカーを作って遊びましょうという、広場がありますので、うん、はい、ぜひ参加していただけたらと思います、
は
い、
これは申し込みが必要なんですか、
はいはい、
ご紹介ください、
はい、こちらの方ですね、ミルクの方の事務局まで問い合わせいただけたらと思います、はい、079-565-4313、
はい、079-565-4313、事務局までお申し込みください、
はい、
6月の28日でしたね、
はい、火曜日です、
はい、続いては、
はい、次は駅前子育て交流広場です、はい、こちら6月の方の行事の方はもうすべていっぱいになっております、はい、
そうですね、
はいはい、7月の、はい、行事の方です、こちらのまだ募集をしております、はい、締め切りになっておりませんので、ぜひ ご応募いただけたらと思います、
はい、
まず7月5日火曜日、
はい、
10時半から11時30分、
はい、
子育て講座で、相談院の管理栄養士の先生の方の、
はい、
方で講座をお願いしております、成長期に必要な栄養素をテーマにお話をいただきます、
はい、成長期と言いましたら、
はい、
かなり小さいお子さんのことですか。
そうですね、就学前のお子さんのお持ちのお母さん、
はい、
お父さんを対象にさせていただいております、はい、こちらです保育の方も託児ですね、
そうですね、
助かりの方もありますので、どうぞお申し込みをください。
はい、
はいはい、続いては7月の6日水曜日です、はい、これ連続になるんですけれども、はい、こちらはですね、コンサート、七夕コンサート、
はい、
七夕の1日前になります、
そうですね、
七夕コンサートの方ですね、11時から11時45分、
はい、
マリンバと打楽器の演奏で、
はい、
コンサートの方を親子で楽しんでいただきたいなと思います。
はい、
生の音ですね、生の演奏で楽しんでいただけたらなと、
ね、なかなか小さいお子さん行けないので、はい、こうやって安心できる場所で聞かせてもらえる生演奏はいいですね、はいはい、
やはり子どもたちも結構引き込まれるんです、小さい子どもたちもいろんなその打楽器のリズムに合わせて、
なるほど、はい、
でまたマリンバの音色です ね、優しい音色と打楽器のリズムで心地よい響きがありますので、
はい、
ぜひ親子で参加をしてください、
はい、後ほど申し込み場連絡先伺いますね、はい、その他はいかがでしょう、はい、
以上
ですか、
はい、
そうしましたら連絡先、申し込み先お願いいたします、
はい、連絡先ですね、079-556-5230、
はい、もう一度お願いします、はい、
079-556-5230です、
はい、これはどちらにかかりますか、はい、
駅前子育て交流広場の方にお電話をなっております、
はい、お休みの日がありますので、はい、曜日を教えてください、
は
い、
日曜、火曜、はい、水曜、木曜日の、10時から、
はい、
5時半の間にお電話をいただけたらと思います、
は
い、
週に3回ですか、
4回
木曜日までですか、
はい、
日曜日、
火曜日、水曜日、木曜日、
あ、はいはい、10時から、
はい、
夕方の5時まで、はい、ご連絡くださいということです。ありがとうございます、はい、そして日頃ゆっこ先生がおっしゃる愚痴でいいんです言ってきてくださいって、はい、なかなかこれが出せないんですよね、
はい、
で今はこう生活の環境でお隣に気軽に声を出せなかったり、まあ、コロナってこともあって人と接するのも控えてらっしゃる、
はい、
ご実家にも帰れない、もうたまりにたまってる、そんな愚痴を愚痴の間に言っていいんですよっておっしゃってくださってる、どこにご連絡すればよろしいでしょうか、
はい、駅前子育て交流広場の方でも相談日、はい、週1回ですね、
はい、
各専門員の相談員が、2時から4時の間座っております、
はい、
こちらの、予約、基本的には予約なしで相談を受けてるんですけども、はい、ただ 中に入っていただける人数が、
あ、そうでしたね、
はい、5組程度っていうふうに、はい、かけられてますので、こちらの方は事前に ご予約いただいておけば、うん、確実にお話は聞かせていただけるかと思います、はい、
初めて行かれた方、まだ行ってない方はお分かりかもしないかもしれませんが、子どもさんが遊んでる間にそれとなく保育士さんとお話をする、すごく、はい、ゆったりとした場所ですよね、
はい、そうですね、はい、もう気軽に入っていただけたらなと思いますし、お電話でも相談の方はお受けさせていただいております。
ありがとうございます。じゃあ電話番号、先ほどのお申し込みと同じですね、
はい、
じゃあ私の、また違いますか、
事務局の方にお電話いただけたら、私の方に連絡がつながるようにはなっております。
はい、わかりました。事務局の電話番号、最初に教えていただく番号ですね、
はい、
じゃあ私からもう一度申し上げましょう、はい、NPO 法人保育ネットワークミルクの事務局の電話番号です。079-565-4313、565-4313、こちらの方にお電話して愚痴をおっしゃっていただいて大丈夫ですということです。今月も、保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします。